観覧のごとく、そなち行き、祖先もともに喜べ、命の泉、受けよ御救いを。水は生ける水、血潮の
五節の賛美歌、今我らの教会という賛美歌でしょう。安息日に集う子ら、日々主によりて恵みあり、教会に安息日にですね、我々がこうして集う、恵みの中にあるという。で、観覧のごとく育ち行き。これカタカナで観覧って書いてある、パンダの名前じゃありませんね、これ観覧っていうのは、これはですね、オリーブのこと、オリーブのことを日本語では観覧というんですね。オリーブの木というのはあまり最近はよく見るようになりましたけど、本来日本にはなかったわけでありますけど、だからイスラエルにはオリーブ山というのがあるんですね。オリーブ山という山がありますけど、それを観覧山というわけですね。そこからイエス・キリストが天に昇っていかれた、この観覧ということは、オリーブということになりますので、祖先も共に喜べ、教会はもうここで私も、35年ぐらいやってるわけですけども、最初に天に召されていった姉妹のことからずっと考えると、多くの兄弟姉妹が天にもう天国にいらっしゃるわけでありますけど、安息日というのはこういう亡くなった兄弟姉妹の霊魂というか魂も我々と一緒に集っている、そういう幸いな時だと思いますね。だから祖先もということが書いてあるけども、すでに天にいらっしゃる方々と我々と一緒に礼拝を行っていく、教会っていうのは見える部分も教会の建物を指して教会と普通は言ってますけども、実はその中身の見えない教会、これは非常に重要なところです。家庭でも家っていう言葉がよく使われます。家っていうのは建物を指して家とも言いますけど、そのファミリーっていうかね、それを家というね、見えざる方の家ですね。こういうふうに、教会もこの原点から言えば、ペテロの言ったエクレシアという言葉が教会の語源になってますけど、エクレシアという意味は神様から召し出された人々の集まり、この世の中から我々神様によって選ばれて、召し出されたとこういうわけですね。ですから神様はどういう人たちをこう教会に集めてくださるか、もう我々は見当がつきませんけども、いろんな方々を教会へと 神様が導いてくださって、まあ、教会の門をくぐるだけで、まあ、終わる人もたくさんいらっしゃいますけども、まあ、水と霊の救いを受けるだけの方もたくさんいらっしゃいますけども、その後こう教会に集ってイエス様を徐々に知っていく人々も、まあ、いらっしゃるわけです。まあ、これは我々はそうでありますね。ですから、まあ、この観覧の若きのごとく育っていくということは非常に感謝なことでありますね。で、聖書をお読みしたいと思います。旧約聖書の箴言を読んでいきましょう。箴言では箴言は、そうですね、第11章、箴言の第11章一節からではご一緒に終わりまでお読みしたいと思います。偽りの計りはエホバに憎まれ、正しき憤怒は彼に喜ば、高ぶり来たれば恥もまた来たる、減り下る者には知恵あり、直き者の正しきは己を導き、もとれる者の横島は己を滅ぼす、宝は怒りの火に益なし、されど正しきは救うて死を免れし、全き者はその正しきによりてその道を直くせられ、悪しき者はその悪しきによりて倒るべし、直き者はその正しきによりて救われ、もとれる者は己の悪しきによりて捕らえる、悪しき人は死ぬるときにその望み耐え、不義なる者の望みもまた耐うべし、正しき者は悩みより救われ、悪しき者はこれに変わる、横島なる者は口を持てその隣を滅ぼす、されど正しき者はその知識によりて救わる、正しき者を幸いを送ればその町に喜びあり、悪しき者を滅ぼされれば喜びの声起こる、町は直き者の岩によりて高く上げられ、悪しき者の口によりて滅ぼす、その隣を侮る者は知恵なし、悟き人はその口をつぐむ、行きて人の良し悪しを言う、みそかごとを漏らし、心の中心なる者はことを隠す、計りごとなければ民倒れ、義士多ければ安らかない、よそ人のために受け合いをなす者は苦しみを受け、受け合いを嫌う者は安らかない、柔らかなる女は誉れを得、強き男は宝を追う、憐れみある者は己の魂に益を加え、情けなき者は己の身を煩わす、悪しき者の潤う報いは虚しく、義を巻く者の潤う報いは堅し、固く義を保つ者は命に至り、悪を追い求む者は己の死を招く、心のもとれる者はエホバに憎まれ、直く道を歩む者は彼に喜ばれ、手に手を合わせるとも悪しき人は罪を免れず、正しき人の末は救いを、麗しき女の慎みなきは金の輪の豚の花にあるがごとし、正しき人の願うところはすべて幸いに至り、悪しき人の望むところは怒りに至る、施し散らして帰りてます者あり、与うべきを惜しみて帰りて貧しきに至る者あり、 施しを好む者は肥え、人を潤す者はまた潤いを受く。穀物を納めて売らざる者は民に呪われ、されど売る者の神戸には幸いある。善を求むる者は恵みを得、悪を求むる者には悪しきことを来たら。己の富を頼む者は倒れん、されど正しき者は木の青山ごとく栄え。己の家を苦しむ者は風を得て持ち物とせ、愚かなる者は心の悟き者のしもべとなる。正しき人の身は命の木なり、知恵ある者は人を捕らう。身を正しき人すらも世にありて報いを受くべし、まして悪しき人と罪人を通る。まあこういう、まあ中に、ちょっとすみません、なんか私の場合は言葉の語尾がはっきり聞こえないらしくて、
この間ちょっとクレームじゃないですけどね。
まあリモートので、まあ、聖書を開くとき何章っていうの、何章が最後のところは聞こえないっていうことで、まあ、確かにそうかもしれない。ただ語尾をちょっとはっきり言わないといけないと思っているところであります。今読みましたね、30節最後、正しき人の身は命の木であるということでございますね。まあ、命の木、この命の木というのは、この正しき人の結ぶ、まあ、果実のことですよね。まあ、正しき人と悪しき人とこう両方分けて分かりやすく聖書を書いてくれてますから、この人が正しい人だとかですね、この人が悪い人だとか、まあ、子供はよくそういうふうにして何とか判断しようとしますけれども、その人を見ただけでは判断できないですよね。この人は悪い人だって言って意外といい人だったりね、その逆もありますから、まああまりその見かけで人を判断はできないっていうのは、まあ大人は分かってるわけですけども、その見かけだけじゃなくて、その人とどんなに話をしようが、どんなにその人とこう接しようが、その人と接してもそれがいい人なのか悪い人なのかっていうのは、それは分かりません。ちょうど立ってる木を見ているようなもんで、この木はいい木なのか悪い木なのか、それはまあいい木か悪い木かという見方はしないでしょうけども、この木は何の木なのかというね、そういうことをどんなにこう自分で頑張って木見ても、木だけ見てもわからないんですけども、やがて時間が経って、少し時間が経過して実が結んでくるわけね。実が結ぶ、リンゴが結んできたら、あ、これはリンゴの木だったと。なんか実が結ぶことによって、その木というのは何の木であったかというのを、まあ、判断できていく。でこれ人間も同じようなことを言えますということで、人生、まあ、大体みんな100年程度の時間を生きていくわけでありますけれども、その実が結んでくるというのは、まあ、最後の方ですよね。まあ、早くから結べばそれはいいんでしょうけども、そして実が結ぶ前には必ず花が咲く、植物はですね。ところがその花を実と勘違いして、花が咲いたら素晴らしい、これは素晴らしいというふうに思いやすいんですけども、花っていうのはもうすぐ枯れてしまう。その後で実が結んでくるということですね。だからまあ人生ですね、誰しもですね、花の咲いた時期っていうのはあるわけだし、まあこれからある人もあるだろうし、もうあったかもしれないけども、まあその花の 咲く時期ってあるわけ、人間にもそれあるわけですよ。それは植物だけじゃないと思うんですね。でもそれを求めて最終的に行ってもですね、まあそれは枯れていく、花は枯れ、ね、ていく、まあしぼんでいくけれども、その後こう実が結んでいくっていうことですね。でこの、正しき人の実は命の木である、命の木の実を結んでいくという、まあその命の木が結ぶ実っていうことですよね、はあ、でそれは人を生かしていくし、まあ、人を喜ばせていくという、まあ、本当の意味で喜ばせていくし、目先の喜びじゃなくて、まあ、人を慰めていく、励ましていく、力を与えていく、まあ、良きおすすめも与えていく、まあ、正しき人の実は命の木であって、命に人を至らせる、まあ、そういうことですね。で悪しき人の実はそれ食べたら毒かなんかで死んでしまうということになったら、これは悪しき木ですよね、うん、ですから、まあ、柿も渋柿というのがありますけれども、渋柿というのをこの間も、ある人が渋柿を焼酎につけて渋を抜いておきましたからって言って出されたんだけど、なんか味がおかしい、うん、味がおかしいし渋くてしょうがないで、これどうしたんですかって言ったら、まあヘタを取って全部焼酎粉をつけ、これはそれは良くないです、まあ、大体渋柿っていうのはタンニンだと思うんで、多分その成分っていうのはあれを抜くわけじゃなくて、渋抜きっていうからあれ抜くもんだと思ってますけど、タンニンっていうのは抜けないわけですけど、固めるわけですよね。溶け出さないようにそれを固める、まあ要するに渋固めをするっていうことが、まあ、重要なわけである。そうした時には、まあ、渋くならないっていう、まあ、自然界も自然界の法則にのっとってちゃんとやらないと、まあ、間違うといけないわけです。でまあ、我々が本当にですね、人を生かすところの命の実をこの人生において結んでいくと、それは素晴らしい、知恵あるものは人を捉えていくという、まあ、ことが書かれていますけども、もう、まあ、これを聖書的、もうちょっと信仰的な話をすれば、神を信ずる人は命の木を結んでいく、まあ、そういうことですね。命のなる木を、まあ、育てていくと言ってもいいかもしれませんね、正しき人、神を信じ、神を信頼し、神に従っていく人ということでありますよね、そして知恵ある人は人を捉える、まあ、人を捉えるということは人を救うという、ね、人を破滅から救ってくれる、本当の知恵はそういうものですよね、正しい人の知恵は人を、まあ、そう脱線して、そうですね、道を外れてしまった場合はそれをまたしっかりと元に戻してくれるわけで、ですから、まあこの神を身を正しき人すらも世にありて報いを受くべし、だからまあ私たちこう信仰を持って神を信じて生きている人はこの世で、あの世じゃないですよ、あの世に行ってももちろんそうですけども、この世ですでに報いを受けていく、神様からまあ報酬ですよね、報酬、報いを受けていく、正しき人すらも今の世にあって報いを受ける、まあ、報いというのはいい報いもあれば悪い報いというのもあるかもしれませんが、まして悪しき人が、罪人がその報いを受けないはずがない、まあ、そこで悪しき人というのは、まあ、神を信じない人というんじゃなくて、神を知らない人はたくさんいますけど世の中に、でも神に逆らって生きる人、 何かこう、そうですね、こういう人は結果的にですね、その身に報いを受けますよ、ね。ですからなぜかというと、神に逆らう人というのは基本的に傲慢だからなんですよね。自分が神様になってしまっているから、自分がもう偉いんだということでありますから、まあそういう人が結果的にですね、成功してない、成功しているように見えるかもしれませんけれども、それは反映しているところだけを見れば大きくなっているように見えるかもしれないけれども、それは反映して大きくなっている人々がみんな苦しんでいるわけですね。まあ、みんな悩んでる、苦しんでる、悩みを拡大してるだけですね。被害を拡大してるだけ。それを見てあの人は成功してるとこういうふうに、まあ、言う、見える場合がありますから、それは錯覚ですね。それはその中にいないから見えない、外から見てたら何か反映してるように見える、まあ、そういうこの宗教の教祖さんみたいな人たちは世の中にたくさんいますけれども、まあそこで、人々は苦しんだり悩んだりしていると、まあ、いうことであります。ですから私たちは正しき人の宮、命の木、人に命を与えていく、自由を与えていく、生きる糧を与えていくね、まあ生きる意義を与えていくということですね。生きる意義を見出すことができない宗教はこれは本物じゃありません。ですからこの生きる意義はどこで与えられてくるんでしょうか。それはですね、ここの前に書いてあるように、そうですね、この25節、まあここに、まあ25節に「施しを好む者は肥え、人を潤す者はまた潤いを浮く」。まあ施しっていうと、まあお金のことばっかりこう考えやすいですけども、まあお金も貧しい人に、あるいは何か寄付、まあそういうものも施しっていうことになるかもしれませんけどね。でも施しを好む者は超えていく、これもまた聖書にまあ書かれている一つの真理であるわけですよね。なんでこの施すっていうことは自分は損するじゃないかと、人に与えていくっていうことはなんか自分はマイナスになるんじゃないかと、まあこういうふうにまずは思いますよね。誰でも思うわけであります。これはお金だけじゃありません。まあ労力でも時間でも自分のまあものを人のために費やしていく、自分の時間、自分の労力、そういうものをまあ人のために費やしていく、けれども、まあ最近は災害などがございますと、ボランティアといってですね、無償で、その援助したいという人も思った以上にこうたくさん見受けられるわけであります。なぜこんなにですね、自分の時間とか労力を費やして、行くんだろうか、まあこう疑問に最初思うわけでありますけれども、それは何が得られるかということですね。自分がそういうものを与えていく、施しを与えていくことによって、生きる意義を与えてもらえるわけですね。自分が生きる意義をそこで掴んでいくことが与えられるという、それだけじゃありません。自分のアイデンティティを得られるという、アイデンティティを得るということはすごく重要なんですね。自分は何者なのか、自分には何ができるのか、自分は何を持っているのか、与えることによって自分が持っているということが見えてくる。そうですね。ですからこのそういうことをこう見ていったときにですね、施しを好む者はまた超えていくっていうんですよね。 その何ていうんですかね、見えないところの、資産が増えてくると見えるところも結果的についてくる、まあ、こういうこともあるわけで、人を潤すものはまた潤いを受けていく、まあ、利潤と書いてありますね、人を潤していく、ね、人に与えていく、うん、これはお金ではない、お金以上のものであります、うん、本来人はお金を出してお金以上のものを買いたいわけですよね。お金を出して心の平安とか喜びとかその幸いとか幸福を買いたいわけですね。実際人は物を買ってるわけじゃありません。その物を通して得られるところのこの利潤を求めているわけですね。ですからこの私たちはその人を潤す側にあるならばこれは幸い、人を潤すものはまた潤いを受けていきます、はい、でこれは物理的な世界というよりも見えない世界の法則と言っていいですね。見えない世界の法則、見えない世界の法則が見えてくると 見えるその物理的って言ったらいいね、そういう世界の動きが変わってくる。だから、施しを好むものは超えていく、うんね、それから人を潤すものはまた潤いを受けていく。でこれがだからこの私たちがこの何かこう心の平安とか心の喜び心の幸いというものを感じたときにしばらくしたら何かそういう嬉しいことがあった楽しいことがあった幸いのことがあったといったときにしばらくしたらスーッとこれは消えていってしまいますよ、はい、消えていってしまいますね。だからその消えないようにするためにはどうしたらいいかというとそれを人に語るということになります。人にそれを語っていく、うんうん、そしてその人に喜びを分け与えていくという、まあ相手の人が喜ばなかったらしょうがないですけども、ね、同じ喜びを相手の人に分け与えていく。そしたら相手の人が何かちょっとエネルギーが不足してたけどもそれを聞いて慰めを得た力を得た励まされたということであれば与えることによって自分もまたそれが増えていく自分の中で。そうですね、だからこの信仰の世界も見えない世界でありますけども見えない世界の法則というのは与えることによってしか増えていかないというのがあるわけです、はあ、そうですね、この、嬉しいことがあった楽しいことがあった素晴らしいことがあったといったときにそれを人にまたお伝えして、そしてその人が共に喜びに参加してくれるという喜びに預かっていくことによって自分の中でまたそれは喜びになってまあ増えていく。だから施しを好むものは超えていく、はい、で、まあそういうことでありますよね。まあ24節施し散らして帰りてますものありで、あの人は施しばっかりしてついには破産するんじゃないかとこういうふうに思っていて本当に破産する人もいるんだろうかもしれませんけどそうじゃない人もいるわけ。かえって増えていく人もいる。ここで洗礼を受けたある女性の方がですねその人はまあちょっと有名な人らしいんですけど私はあんまりこっちの地元高校じゃないからそのあんまり知らなかったんだけど、まあ、知ってる人は知ってる絵描きさんでその場所教会来た時にこのガラスを見てですね今度ステンドガラスを作って、ここに入れましょうかって言うからいやステンドガラスも一つ間違ったら大変なことになるからもういやいいですよって遠慮したの なかなかそういう人だったもう洗礼を受ける前からその教会の会場を見て、うん、それから聖霊を受けて洗礼を受けて、うんそれからですね、私は時々ですね、体を抜け出してどっかに行くことがあるって言うんですよ。 人に言ってもそういうことは信じないから、あまり人は、うん、それで自分は一度イギリスに行ったことがあるという、うん、体を抜け出して、うん、それでその後イギリスの本当に旅行に行ったと。そしたらガイドさんがこういろいろ案内するときに、あ、ここも来たことがある、ここも来たことがあると、こういうふうに言ったらガイドさんに怒られてですね、あなたは初めて今回イギリスに来たって言ってるじゃないかと。いやでも自分は体を抜け出してきたんだって言ってもですね、わからない、うん、まあ、なんとなく私はまあわからないまでもないので、あのその体抜け出すときどっから抜け出しましたかって聞いたらですね、頭から抜け出したって言ってね、ああそういうことあるかもしれない、まあ、そういう、まあ、芸術家はやっぱりそういうちょっと特別な能力みたいなものを持ってる人多いですからね、うん、まあ、それで洗礼を受けた時になんか頭かなんかこう押さえつけられて輪っかのようなものが外れたみたいなこと言ってましたけど、あの、まあ、そういう感覚っていうのを持ってるわけでしょうね。でこの方はその後で聖霊と洗礼を受けた後も私はお会いしたことないです、この方。ただ風の噂で聞こえてきた、うん、その後この方はまあ経済的にはあまり裕福でなかった、うん、まあ芸術家であんまり裕福な人っていうのは少ないと思うんですよね。芸術でこのまあ絵にしても音楽にしてもまあ何にしてもね、それで食べていけるということはすごい才能だと思いますよ、考えたら、うん、まあ書道なんかでもね、これで食べていく先生もいますから、あすごいなと思いますけども、けどもね、この方もそういうこと。そしたらあの、個展を開いて、まあ、個展と展示会を開いて、そして、そこでこの絵を展示してた時にある、ね、あのまあ、ちょっと年配の男性がそのあなたの絵が私は好きだと言って、あの非常にこう称賛してくれたわけですね。私は非常にそれで喜んで、うん、それで一つ二つこう絵を買わせていただきたいこう言ったのに、この姉妹はですね、信者さんになったわけですから、この姉妹はああもう一つ二つというやつ全部持ってけって言ってですね、その展示会にあの自分が飾ってるもう全部タダでいいから持ってけってあのそれはね、あの、もう嬉しさがあったとは思いますけどね、もう自分の絵を好きで買ってくれるんだったらもういい、ね、買わなくていい、もう持ってってくれって、こういうふうに。でその方はあのそれですごくこう意気投合した部分があって、であのその男性と結婚するわけですで結婚して蓋を開けてみたら、その男性の人はものすごい大金持ちでした、うん、しばらくしたらなくなったんですよ、男性のだからこの姉妹はまあ、 あの豊かになった。だからね、ここにもう書いてありますよね、施し散らして帰りてまずものありって思う、そういう人なのね。でもそういうことは実際あるわけ、はあ、世の中でね、はあ、ですからあの与うべきものを惜しみて帰りて貧しきに至るものありって、まあ、これ逆ですよね、うん、まああの、惜しげなくね人にこう与えてもますます豊かになる人がいれば、ね、もう固く閉じてね、もう一文も誰にも渡さんみたいな、ね、見た一文でも持っていかれないように一生懸命こう頑張ってる人でも蓋開けてみたら一文なしになってたみたいなね、そういうこともあるというわけですよ。だからあのそこはね、あの一つあのそういう法則があるということも我々聖書を通して、まあ見ていきますと、まあ、実際世の中にそういうことはあるわけです、はい、ですから、この26節なんかもね、最近もこういう人は世の中にいるかもしれませんが、穀物を納めて売らざる者は民に呪わ、ね、まあ、インフレになってきて、まあ、物が値上がりするまでですね、 このもの売らないっていうね、もうそれをですねストックしといて買い占めておいてみたいな、こういう人はねやっぱりみんなから、まあ、これ恨まれるって書いて、まあ、当時は紀元前の話ですからね、うん、まあけれども当時からそういう人々はいたわけでありますけれども、そうやっていくら利益を得たとしても人々からそれはですねあまり称賛されないですね、嫌悪されていきます、そうですね、されど売る者の神戸には幸いあり、はい、ですからもう喜んでね、もう今値上がりし始まってるからその前にもう喜んで売りましょうというんだったら、これは祝福がある、ね、神の祝福はそこにはあるわけでありますから、まあ、これもまた本当にそうだと思いますね、ですから、あ、まあ、当たり前のことですけど27節にもあるように、善を求む者は恵みを得ていく、まあ、何が正しいのか、何が人にとって善なのか、人の役に立つことも含まれますよね。こういう工夫をしていって努力をしていって人がもっと便利に、そうですね、役に立つものを求めていく、まあ、これは何の商売でも仕事をするにしても、追求するべきところでですね、人が幸いになるにはね、私も子どもの頃に、まあ私の子どもの頃の親も教会でしたけども、まあ普通のそうですね、6畳の二間をこう使ってそこを教会にしてありましたね。だから畳の部屋で、まあ、1960年代の話ですからね、まあそんなところであります、はい、でそこにね、電気掃除機っていうの初めての時、私は世の中に出てきた頃ですかね、それまでほうきでこうして畳の上を履いていくような、まあ、そういう掃除の仕方をしてましたけど、電気掃除機、ね、それで、まあ、掃除をする。そうすると信者さんが来た時に、なんかやっぱり綺麗ですよね、電気掃除機の掃除機で掃除をするとやっぱり綺麗だって言うんですよね、うん、それで吸い取るわけ、あれは、まあ当たり前のことですけど、まあそゴミを吸い取る、それまではほうきで履くっていう、まあそういう時代でしたけども、ちょうど変わり目だから、それで掃除機、電気掃除機が出てきた時に、まあ大きくその教会の、まあその6畳2間とはいえね、まあお掃除をするわけですから、何かこの時代が変わってきた、うん、でそれをやっぱり世の中に出してきたのは、まあ松下ナショナルなんですよね、松下幸之助ナショナルで、そして今日に至るまでそれはどんどん改良されて、まあ、どんどん良くなって、まあ、ご存知のように、来ているわけでありますが、まあ、あの吸い取る方式は未だに変わってないわけですけども、まあ本当にこのね、それはその、まあ、企業としては企業倫理というのは、その何が役に立つのか、でも松下のこうやってきたことっていうのは、どちらかというと家庭の主婦を助けていく方向に、まああったわけですよね。電気掃除機と電気炊飯器と、まあ、ご飯を炊くってですね、それから冷蔵庫洗濯機とこういうふうに来るわけでありますから、だからですね、まあこのこれはまあ企業だけの話ではありません、もちろん我々一人一人個人の話もそうですけれども、努力をしていく、そこに人々の何か良いことは役に立つことは何なのか、まあこういう努力をしていくということは、これは神様から愛される道ですよね。善を求むる者は恵みを得ていく、で悪を求むる者には悪しきことが来る、まあそれも当然そう なるわけで、
書いてますね。
もう悪いことばっかり朝から晩まで考えて、まあそのうちにですね、それは悪いことと感じなくなってしまう、はい、要するに麻痺してしまう、はい、そうですね。そして、この自分中心、利己主義というのは自分中心的になってきました、まあ、自分がさえ良ければ人はどうなってもいいというね、こういうふうに思ってくる。これは利己主義というのは自分のことだけを思って人のことは思わない、ね、ですから、この人が苦しもうが何しようが、そうですね、自分が、ね、それで得をすればそれでいいんだ、これは悪ですよね。だからそういうものばっかり求めているとだんだんと、しかしそれが普通になってきて麻痺してくるわけ で、悪を求める者には悪しきことがやがて起こってきますね、はい、まあ、それは当然では当然かもしれませんけれども、はい、まあ悪しきことということの最大は何かっていうと、まあ要するに人から忌み嫌われるとか、そういう意味ではね、人から、まあ、人が離れていってしまう、まあ、それは当然そうだと思います。ですから人間にとって最も人間に影響を与える環境というのは人間ですよね、まあ山も海もいろんな環境も人間に影響を与えますけども、人間に最も大きな影響を与えるもの、それは人間、人間関係と言っていいと思いますね。でその人間関係が悪くなりますから、これは本当にですね、自分が、自由を、まあ、束縛されていく、拘束されていく、まあ、こういう悪しきことというのは、まあ、そういうこともあると思いますね、ですから、まあ善を求めていく、これはすごく大切なことでありますね、ですから28節、己の富を頼む者は倒れん、されど正しき者は昨日青葉のごとく栄えん、己の富を頼む者は倒れん、ね、でまあまあ、それもよくありますよね。あのお金に頼ると失敗するっていう、だからそのお金を持つことはいいことですけど、たくさん持ってればそれはないよりもいいかもしれない、いいわけですけども、けどそれに頼るっていうことはまた別問題ですね。お金に頼るっていうことはお金持ってなくてもやることをやる人はやりますからね。だからお金に頼るっていうことは、我々お金だけじゃありません、何でもそうですけど、頼るということはその頼ったものから支配される、制約を受けていくということを、まあ、考慮しなきゃいけません。そうですね。ですから、自分で自分を支えられるというのが一番いいわけですね、ですけども、まあ何に頼ろうとも頼ったものに我々は支配される、はい、まあこういうことを考えると、己の富を頼む者は、頼る者は倒れてしまいますから、それは、気をつけましょう。けれども、正しき者というのはこの場合は神様に頼る者、ね、正しき者というのは神に頼る者は木の青葉のごとく栄えていきます、だから神に頼るか金に頼るかっていう、身と根の違いだけです。そうですね。だけども我々は神に頼っていく、神に頼っていく人は見える人に、見えるものとか見える人に頼ってませんから、世の中のから見るとそれを自立っていうわけですね。見えざる神に頼っている人は、それは神の言葉に頼っていくわけです。神の言葉は聖書に書かれている、神の言葉に立ってそして歩んでいく人、これは幸い。だからこれは栄えていくっていうんですね。木の青葉のごとく栄えていく。神の言葉に頼っているようで、ちょっとそれに錯覚しやすいのは、お証に頼ってしまうってことですね。 お証し、 神のお証しという、まあ、奇跡と印と不思議、そういうものに頼ってしまうとこれはうまくいかない。あの旧約聖書を見ていきますと、昨日も話したようにこのナオマンという人が、ナオマンという軍、その国のトップですよね、軍の隊長さん、でこのナオマンという人は体にそのなんていうんでしょうかね、今で言えばハンセン氏病、というですね、この病気を、まあ、当時は雷病と言ったらようですけども持っていました、でこれが自分の、まあ、一番の弱み、これさえなければもっと自分はですね活躍できると思ったかもしれませんけど、まあまあ、言ってみればその国の、まあ、軍のトップですから、そうですね。でけれども彼はこの自分の病の癒しのために、癒されるために敵国のイスラエルの敵国に行って、そのイスラエルの預言者のところに行くわけです。自分の病を治してほしいと、そしたらその時の預言者エリアは、エリアだったかエリシャだったか、まあ、どっちかですよね、このナオマンが来た時に直接会わないで神様から来たメッセージ言葉を、まあ、家で、まあ、使えているしもべに託して、そのしもべが門のところまで行って、だから門から中にも入れなかったんですね、ナオマンを。そしてこうしなさいっていう言葉だけを伝えた。だからこの神の言葉っていうのが本当は一番重要なんだけれども、ナオマンはそういうことをよく分かってませんから、預言者が必ず自分のところに出てきて、そしてひざまずく自分の頭の上に手を置いて神に祈って、この病気を治してくれるもんだっていう、こう錯覚をしていたわけですよね。まあ錯覚なんだけど、人間というのはいつでもそういうなんか格好のいいことを思うんですよね。神様がこうしてくれたらこう自分はこうなる。だけど神様というのはいつでもその人の願いを聞くんだけども、その人の思ったようにはしないんだよね、どちらかというとその逆も多いんですよね。格好の悪い方法で、その人が一番なんか嫌なあのところをこう導くってことだ。だからナオマンに神様から与えられた言葉は何だったかというと、ヨルダン川に行って体を、自分の身をね、体を7回ほどジャブンジャブンジャブンとその川の中に浸しなさいと、沈めなさい、まあ、これなんだよ、これだけなんですよ。それでナオマンはそれを聞いたときに、自分が思い描いてた場面がそこにはもうもろくも崩れ去ってですね、預言者が必ず出てきて自分の頭の上に手を置いてくれるもんだとこう思っていたけれども、顔も出さないでただヨルダン川に行って身を7回沈めろ、しかもあのヨルダン川って川の中じゃ一番濁って汚い川じゃないかと、ね、ヨルダン川ってのは濁って汚いわけです。もうちょっと綺麗な川あるだろうと、たくさん他にもあるじゃないか、なぜヨルダン川なの、もうこうやって文句ばっかり言う、それで彼は全くねそれを聞こうとしなかった、信じようとしなかった、まあ神の言葉というものをその価値が分かるっていうのは最初は見えてきません、我々も、だから我々でこれ言えばですね、教会に来てそして聖霊を受けて洗礼を受けなさい、こう言われてなんかよく分からない、それが何かいいことあるんですか、まあ、そういうもんであります、それから洗礼どうやるんですか、いや全身水の中に入る、いやこんな寒いのに、まあ私だって寒いんだけども、こんな寒いのに、ね、あるいはそうですね、まあいろいろあると思いますよ。だからそのナウマンは神の言葉を信じたわけじゃない、我々も信じたわけじゃない、そういう言われれば 信じた信じないというか、まず分かんないから信じようがない、はい、だけれども、だからナウマンはもう家に帰ろうとした。もういいと、ね、せっかく来たけれどももう帰ろうとした。でも彼はその徳があったわけですよ。どういう徳があったかというと、家来から部下たちから慕われているっていう、まあ、こういう人徳があったんですね。でこれが彼の身を救ったわけ、最終的に。だからその彼はですね、戦場で命を、まあ自分の命だけじゃないですね、部下たちの命もみんな預かってますから、それを守らなきゃいけない、まあ非常に重要な立場にいるわけですから、彼はみんなから慕われていたということは、それをしっかりとですね、重責を担っていたということですね。だからそういう戦場に行って戦うような人は非常に厳しい人だと思いますが、厳しい言葉をまあ使うと思いますけど、それに対して部下たちは信頼を置いていたということですね。だからどんなにこう厳しい言葉を使ったとしても、それと同じだけの相手に対する配慮とか理解力があれば、これはあのバランスが取れてるわけですね。ところが、まあ適切な、まあいろんな適切な指導とか、まあ、あの お言葉は発するんだけれども、相手を理解するということに欠けていると、ただ単なる揶揄とか批判になって聞こえてしまう、だからここは非常に重要なところですよね。私たちもですね、いいことを人に言うからいいんじゃなくて、それと同時にその人に対する理解力というものを持たないと、なかなか受け入れてもらえない、ですからこの両方面、このナウマは持っていたわけですね。だからまあ部下からの信頼は厚かった。そしてその部下たちがですね、ね、隊長にですね、もうあの預言者が何か難しいことを言ったんだったらこれはできませんけども、簡単なことじゃないかと、ヨルダン川に行って7回身を沈めればいいだけじゃないかと、ね、それで何も起こらなかったらダメ元じゃないかと言ったかどうか知りませんけども、まあダメで元々じゃないかと、今ここで帰るのはもったいない、ね、せっかくそう言われたんですからそうしてください。これが部下たちの、まあ、懇願、切なる願いでありました。それでナウマンは神の言葉を理解もできなかったし、信じることもできなかったけれども、部下のアドバイスに耳を傾けて、ヨルダン川に身を長く沈めたと、こういうわけですね。そうしたら肉体は子供のように、幼子のように若返ったというふうに書いてある。まあ病も全部癒された。だから彼はその神の言葉を聞いて、それを知って信じてやったんじゃないですね。でもどのようであれ、彼が神の言葉に従ったことで結果が出たんですね。神の言葉っていうのは従うか従わないか、信じるかどうかじゃないんですね。信じる信じないは関係ない、言ってみれば。だってナウマンは信じてなかったわけですから。けれども従って神の言葉、まあ預言者が持ってきた神の言葉、ヨルダン川に行って身を長く沈めなさい、それを実行した、それに従った。これが彼に奇跡を与え、神の働きを与えたわけです。ですからこの聖書っていうのは、よく読んでいったらそういうふうに全て書かれているんですね。とは世の中のプロテスタント教会は信じるということに置き換えてしまった。信じれば救われる、信じる者は救われる、行いはなくてよろしい、なんかバーチャルリアリティの世界、仮想現実の世界、ただ信じれば救われる、神の言葉は信じればいい、何もしなくていいと、そうは聖書は言ってないですね。たとえ信じていなくても、頭が疑っていても、我々教会に導かれた時に、もうよく分かりませんというふうに思ったけれども、友達が それを導いて一緒に来てくれた人が、あこうそれしたらいいよってこう言ったから、あじゃあそうしようかって受ける場合がほとんど多いわけですけども、それによって神の言葉に従ったわけです、うん、従うか従わないかという違いなんです、はあ、そこをプロテスタント教会、特にあの16世紀に入ってジョン・ウェスリーが言ってる言葉の中で、ジョン・ウェスリーっていう、まあ、牧師さんがいましたけども、まあ、今では日本では青山学院の創設者になっているかもしれませんけれども、まあ、ジョン・ウェスリーがこういう言葉を残してですね、あの教会の中にいつの間にか信仰ではない、信仰の疑似的な偽物の信仰というものが本物の信仰と入れ替わってしまった、ね、そして今の現代キリスト教会を覆い尽くしているのはこの偽物の信仰、その偽物の信仰というのをジョン・ウェスリーの言葉を使えば、これは精神賛同であると言ってるんですよ。彼はただ賛同するっていう、あ私もそう思います、アーメンです、私もそれに同意しますって言ってそれで終わり、ね、イエス・キリストを信じたら、あ私も信じます、あそしたらあなたは救われます、さあそれで終わり、ね、この精神賛同というものを、これは悪魔が教会に持ってきて本物の信仰と入れ替えてしまったんだって言ってるんですね。で本物の信仰とは何か、それはまあ実行して神の言葉を行っていく、ね、まあそれを従っていくと言ってもいいですか、神を信頼して従うわけですね。従うと言っても何か強制的に何かやらされるっていうんじゃなくて、神を信頼して従っていく、これが本物の信仰だ、こうですね、けれどもだんだんとそのキリスト教会はあのこの何世紀かの間に、特にルネサンス以降ですね、あの変わってきているわけですから、それでナウマンはまあ実行した、行った、神の言葉を行った、だからヨルダン側に7回身を沈めたら奇跡が起こって、そして病が癒された。だけど問題はその後なんだよね。その後それを彼は自分の国に行って何人かに話したかもしれない、もう私はこんな元気になったって言って話をしたかもしれませんけども、それを聞いた人がもしですね、あじゃあ自分もちょっと病気があるからあそこのヨルダン川に行って身を7回沈めようって言っても何も起こってこないはずなんですね、うん、なんで何も起こってこないんでしょうか。いやあの人がやってヨルダン川でやったから私もやればいいんだって言って、ここが一番の問題点なんです、ね、でなんで何も起こってこないんでしょうか。それはその人に与えられた神の言葉がないからです。いくらヨルダン川に7回身を沈めようが、それはナウマンに与えられた言葉であって、その人に与えられた言葉じゃないから、その人に与えられた言葉が ないのに、ただそのお証だけを見てそれを真似しても何も起こってこない。信仰というのは証の上には成り立たないということですね。信仰というのは神の言葉の上に成り立つ、その神の言葉も自分に与えられた神の言葉の上に成り立っている、ね、まあそういうことをこう見たときに、聖書というのは私に宛てて書かれた言葉がある、神の言葉が、それから世の中の人も我々も、まあ、あの救われる以前は、神を知る以前は世の中の人と一緒でした、で、まあ、その中に、まあ、このヨハネ伝、新約聖書のヨハネ伝というところを見ますと、ヨハネ伝の第3章ですね、ヨハネ伝の第3章5節、ヨハネ伝の第3章の5節をご一緒にお読みいたしますね。イエス答えたも、まことにまことに汝に告ぐ、人は水と霊とによりて生まれずば神の国にいることあたはず、はい、まあ、イエス・キリストが直接おっしゃった言葉ですけど、 誠に誠に何時に告ぐ、これニコデモという人にイエス様がおっしゃったんですけども、人は水と霊とによりて生まれずば神の国にいることあたわす、はい、ね、このニコデモにイエス・キリストは言ったんですね。人は水と霊とによって生まれなければ生まれ変わらないと神の国に入れませんよと、こう言ったわけです。つまり水と霊を受けるということは神の国に入る条件なんですね。もうこれしかないんですね、条件。まあ、あたかもヨルダン川に身を7回沈めたらあなたはその救われますというのと一緒ですよね。基本的に水と霊、水は洗礼のことね、水のバブですが、霊というのは聖霊を受けて威厳を語るという、この
水と霊ですね、
はい、よって新しく生まれ変わって神の国に入ることができる。だからニコデモに言ったんだけども、ここで最もこう重要なことだと私が今話してるテーマに即して言えば、この人はって言ってるところなんですよ、うん、つまり全世界の人々に向けて語られた神の言葉なんですよ。これニコデモに言ってるんだけども、ニコデモだけに言ってる話じゃなくて、ニコデモに言った言葉の中に人は、人はというのは全世界の人は、全ての人はっていうことですね。だからどんな人にでもこれ当てはまるわけです。水と霊によって生まれなければ神の国に入ることできません、ね、だから、水と霊を受けなさい、バプテスマを受けなさい、これが神の国に入る条件だ、だから人はって言ってる。だからこれはある意味で世の中の人がこの聖書を読んで、ここを読んだときに、あ、これは自分に与えられた神の言葉ということになるわけです、うん、で私たちもそれを人々にお伝えするわけですよね。あなたに与えられた、これは神の、あなたは水と霊を受けなければ神の国に入ることできません、まあ、逆に言うと水と霊を受ければ神の国に入ることできます、はい、ね、まあそういうことですよね、そうしたときに人は、ところがまたあの教会の人だけに与えられた言葉もある、神の言葉、それは教会の人だけが、ね、それに立って行っていくことによってなっていく、うん、ですからあの、まあ、そういうふうにして、この我々はそうですね、神の言葉がなければ、どんなにあの人はこうしたからこういう不思議なことが起こったって言ってそれを真似してもですね、まあ、なかなかそれはならないはずでありますね、はい、ですからまあそういうふうにして、まあ、私たちは、聖書の言葉は誰に、私に与えられている聖書の言葉ね、私、その時に私たちに与えられている聖書の言葉の一つも、これもたくさん聖書の中に書かれてありますけども、この最後ここだけ読んでも終わりましょうね、このピリピ書っていうところがありますね、ピリピ書、はい、ピリピ書、はい、ピリピ書第4章、ピリピ書の第4章ですね、もうかなり後ろの方になる、新約聖書の後ろの方、ピリピ書第4章、ピリピ書の第4章の6節をご一緒に読みましょう。何事をも思い患うな、ただことごとに祈りをなし、願いをなし、感謝して何じらの求めを神に告げよう。まあそこまでね、あのこれは教会の人に宛てて言われていることです。ピリピの教会ですけども、我々の教会も一緒、ね、教会の人々、ね、何事をも思い煩うな、ね、思い煩うということは心配するなということです、ね、何事もくよくよくよくよ心配しないでいいですよ、ね、でなぜかというと、なぜ 何事も思い煩うなって書いてあるのかというと、それは私たち一人一人がやってしまっていることだから、私たちがやめない限りは神様もどうしようもないから、これ、ね、うん、まあ我々は神様にお祈りをよくすることはありますけども、その心配事ばっかりお祈りしてもね、神様だんだんと物事がね大変なことになってきました、昨日よりも今日はもっと大変なことになりましたとかね、そういうことをこう神様に言ってもね、それはもう神様なんで分かってる、だからまあそれはね分かってますけど、あなたは一体何をしてほしいのかって、その神様にしてほしいことを祈りなさいって、でこの答えを神様からいただくためにね祈るっていう必要があるわけ、そういう場合はですよ、そういう場合は。でその時にはね、まず心配をまずやめなさい、ね、いろいろとあこの後はもう何事も思い煩うなってことで、ね、もう何事も心配するのをやめなさい、ね、でこれを実行するかどうかですよ、神の言葉を、これ私たちに与えられた神の言葉、ね、いや私にそんなことできませんとは、いや努力してるんだけども夜中中頭の中を同じ考えがぐるぐるぐるぐる巡りますから、これは、だけどね、できないことを聖書はねやれとは言わないんですよ、ヨルダン川に身を7回沈めろっていうのは簡単なことだ、ね、やろうと思ったら でもそれを我々は何事も思い煩わな心配するなくよくよするなって言われて、いやそれできませんじゃなくて、できるからや、ね、そうしなさいって言って、できないことはやれとは言わない。そしてでもじゃあできない時にはどうしたらいいかというと、それをねことごとに祈りをなし願いをなし感謝して何時らの求めを神に告げようというですね。でこの最後にあるように、あなたの求めを神に告げなさい、何を神様にしてほしいのか、最終的にね、この神様にあなたの求めを告げるんですよと、ね、問題とか悩み の報告はしなくていいからです、ね、でそれからそうですね、もうなんか悩みとか問題が頭の中駆け巡って自分ではどうすることもできない場合はですね、それを神様に投げ捨てなさい、ね、はい、何事も思い煩うなっていう、思い煩うなとか、それをね神様に投げ捨てることをしなさい。どうやって投げ捨てるんですか。だからそのどうやって投げ捨てるんですかっていう時に、異言の祈りが必要になってくるわけです。異言で祈ることによって、我々は自分の思い考え心配事煩いを全部神様の方向に送り届けるわけ。そうするとそのうち祈ってるうちに、あれなんか悩んでたんだけども何だったかなというねことになってきて、それをもう思い出す必要はないんですけども、そういうことが取り去られてしまった時に問題は解決してきます、現実的に。だから何事も思い煩うのはまず努力して、その方向で我々が異言で祈っていくことによって、それは思い煩いの塊を一つ荷造りして、神様の方、イエス・キリストの十字架の方向に投げ捨てなさいって言うんですね。キリストがそれをあなたの代わりに皆引き受けますから、はい、まあつまりキャッチボールと一緒なんですよね。野球で言えばキャッチボール、自分が思い煩いのボールを持っていたら神様の方にはそれはないわけです。でもそれを自分が投げればもう自分のところにはないわけです。そしたらそれは神様の方にある、イエス様の方にそれはあるわけ、イエス様がそれをキャッチして、あとはもう自分のところにはないわけ、イエスキリストにそれを委ねなさい、ね、託しなさい、その悩みの小包みを全部キリストに背負ってくださいますから、背負わせなさいとこういうわけ、ね、だから何事も思い煩うな、そしてそれができたら、ね、異言で祈ってそれができていったら、あとは 祈りをなし、願いをなし、感謝して最終的に何時の求めを神に告げよう。神様に何をしていただきたいのか、あなたは何を神様に求めていくのか、それを告げなさいと。それができたら7節、6節ができたら7節がやってきます。7節というのは、さらば全て人の思いに優る神の平安があなた方の心と思いをキリストにイエスによって守ってくださるから平安が来ます、ね、だから何か思い煩い心配事を繰り返してやってることがいいことじゃないんですね、それはで、その心配事を繰り返せば繰り返すほど問題が解決してくれるんだったらやってもいいですけど、関係ないですから問題の解決と、それは、ですから、これは私たち教会の人々に与えられた神の言葉、それを私たちがそれを行う、そしてそれを行っていく時の鍵となるのは異言で祈っていく。異言の祈りというものは自分の思い煩いを心配事を主に委ねていく祈りでもあるということですね。まあ一つご一緒にお祈りをして、まあ、終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈りをいたします。